小島博士の有機物ラジオ。この番組は舞鶴工業高等専門学校舞鶴高専で理科化学を教える小島博士が、有機物とは何か、物質とは何か、中高生でもわかる身近な化学に関する豆知識から、大学の最先端の研究まで、知れば知るほど奥深い化学の面白さをラジオを通じて発信する化学教育番組です。はい、というわけで始まりました、小島博士の有機物ラジオ。小島博士こと小島博隆です。この番組は化学、光線、ラジオという異色の組み合わせで、有機的な化学反応を起こしたい20分間のサイエンストーク番組です。さて、春休みに入った舞鶴高専のみんなは今日も聞いてくれているんでしょうか。今日も化学にまつわる話をたっぷりとお届けします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は未来の技術者募集中、作ろう極める国立舞鶴高専とマリンステーション京都 FM 舞鶴の企画制作でお送りいたします。はい、実は先日ですね、訳あって新しいスマホの購入を検討していたんですけれども、中古で販売されているスマホにですね、画面焼けをしている商品をいくつも見かけたんですね。画面焼けというのは、長時間同じ画面を表示していること。そうすると、画面にその画像がうっすらと焼き付いてしまうという現象です。昔はブラウン管のテレビとかモニターなんかで見られた、そんな現象なんですけれども、なんでこの最新のスマホでもこの画面焼けが問題になっているのか、一体どういうことなのかというので気になったんですね。そもそもスマホの画面はどんな素材からできているんでしょう。少し前までスマホの画面といえば液晶というのが主流だったと思います。液晶というのは液体と結晶のちょうど中間という、実は化学の用語なんですね。これは電気を流すことで液体のような状態に一時的になってですね、この液晶分子の形が変わります。そうするとここに当てた赤色、青色、緑色の光がですね、この液晶を通過する割合というのが変わるんですね。これで色を表現しています。液晶というのはいわばシャッターのような役割をしているんですね。ただですね、どうしてもちょっとは光が漏れてしまいますので、特に白と黒の境界がにじんでしまうといった弱点もありました。そこで登場したのが有機 EL というやつですね。聞いたことありますでしょうか。有機 EL というのは有機物でできた半導体でできています。通常有機物というのは電気を流さないんですけれども、有機物でありながら電気を流すことができる、この有機物の半導体、そればかりか電気を流すことで光る性質を持っているというのがこの有機 EL です。これを液晶の赤色、青色、緑色の光の代わりに使うことで、液晶で使われていたシャッターなしで色を表現することができます。そのためくっきりと鮮やかな発色であったり、例えば折り曲げられるスマホとかね、見たことないですか。そういったものが作れたりします。ただしですね、ずっと光らせていると画面の色が変わりにくくなってしまうんですね。これが先ほどの画面焼けの原因につながっています。ちなみに白に近い明るい色を表示し続けていると、電気がずっと流れているような状態になるため画面焼けが起こりやすいと言われています。なのでダークモードなどですね、スマホのそのモードを切り替えることで、できるだけ暗い色で表示をすると良いというふうに言われています。まあ、ただせっかくね、鮮やかな発色が特徴なのに暗い色で表現をしなきゃいけないというのはちょっともったいないようなね、感じもします。あともう一つ、最近よく見かけるのが IGZO、 イグゾーと呼ばれる液晶です。 このイグゾーはですね、インジウム、ガリウム、亜鉛、酸素といった元素からできた、化学的には酸化物半導体と呼ばれている無機物の一種です。このイグゾーは2004年に東京工業大学の細野秀夫教授らがこのイグゾーを用いた半導体素子というのを開発したんですね。で、通常はですね、半導体に使われているのはシリコンとも呼ばれているケイ素という材料なんですが、このイグゾーはそのシリコンと比べて半導体としての性能が高い、まあ、そのため高精細な画面を表現できるというふうに考えられています。そこで2012年から発売されているシャープのアクオスフォンであったり、2019年発売の任天堂スイッチなどにも採用されているんですね。最近はこの半導体として優れるイグゾーと発色の良い有機 EL を合わせて大型の有機 EL ディスプレイの開発なんかも進められているそうです。さて、それからですね、まあ、身近な話題で言うと、スマホの画面といったらうっかり割ってしまうっていうね、風に見舞われたことのある方も少なくないかなと思うんですけれども、スマホの画面は表面はねガラスでできているんですけれども、このガラス割れにくくする技術が使われています。特に有名なのはですね、 iPhone にも採用されたゴリラガラスっていうね、すごく強そうなネーミングのガラスが有名なんですが、これは化学強化ガラスといって、この化学の力、実はですねイオンが関わっています。ガラスの主成分は二酸化ケイ素という、これは無機物なんですけれども、その内部にはナトリウムイオンが含まれています。そこでガラスをですね、今度は別のイオン、カリウムイオンが含まれている液体に浸してあげることで、ガラスの中のナトリウムイオンがカリウムイオンに置き換わるんですね。この時のミソはイオンの大きさです。カリウムイオンの方がナトリウムイオンよりもちょっと大きいんですね。言うなればガラスの中にこの大きなイオンがぎゅうぎゅうに詰まっているような状態になって、まあ、強度が増すというわけです。ただですね、この化学強化ガラスは正面からの衝撃には強いんですけれども、側面からの衝撃には比較的弱いので、スマホをね縦に落としてしまったりすると画面が割れてしまうということになるわけです。それからスマホのカメラのレンズに使われているガラス、これはですねサファイアガラスと呼ばれるまた別の素材です。一般的なガラスの二酸化ケイ素ではなくって、アルミナとも呼ばれている酸化アルミニウムという素材でできています。はい、実はこのネーミング、宝石のサファイアはですね、透明な酸化アルミニウムに微量の金属イオンが含まれることで美しい青色をしているんですね。で、このサファイアはですね、実はダイヤモンドに次いで硬い素材なんだそうです。カメラのレンズはね、スマホの画面以上に傷がついてしまったら致命的ですよね。写真が撮れなくなってしまいますから、そこでこの透明な人工サファイアが通常のガラスの代わりに使用されているんですね。このサファイアガラスはスマホ以外にも、例えば、腕時計の文字盤なんかにも使われています。はい、このようにですね、スマホには最新の技術がたくさんね、ふんだんに使われているんですけれども、科学に関する技術っていうのもたくさんね使われているんですね。はい、これから春の新生活に向けてスマホをね新調したいなとね考えられている方もいらっしゃるかもしれませんが、ね、性能だけでなくですね、これらの素材の違いからね、お気に入りのスマホを選んでもらうというのも悪くないんじゃないかなと思います。 ではここで一つお便りを紹介します。ラジオネームマーサさんからいただきました。ありがとうございます。北海道の季節です。毎年思うんですが、北海道を袋から取り出した時と比べると、使い終わって捨てる時には重くなっているように感じます。おそらく酸化して酸素の分が重くなっているんだと思うんですが、一体どれくらい重くなるものなんでしょうか。ちなみに持った感じだと結構重い感じがします。また北海道が酸化するときは低温やけどに注意しなければならないほどしっかり発熱するものなんでしょうかといただきました。はい、そもそも回路がなぜ暖かくなるのかですけれども、これは回路に含まれている鉄が空気中の酸素と結びついて酸化鉄などになる、この時に熱が発生することを利用しています。これがお便りにもあった酸化反応ですね。ところで水に濡れた鉄を放置しておくと、そのうち茶色く変色して錆びていきますよね。これも同じ酸化です。でも鉄錆を触って温かいと感じることはないですよね。普通鉄の酸化というのはゆっくりした反応なので、まあ、例えば空気なんかで冷やされて熱を感じるってことはありません。実は回路には鉄以外に空気を含みやすい活性炭であったり、水を含みやすい保水剤、あとこの酸化を促進する電解質として塩化ナトリウムなどが混ぜられています。これによって酸化反応が早く起こるように工夫されているんですね。さて、いただいた質問の前半は中学理科の定番の問題だったりするんですが、鉄が酸化鉄になるとき、鉄原子と酸素原子という2つの原子が、まあ、結合するわけです。まあ、そのため酸素の分だけ重さが重くなるってわけです。ちなみに実際の鉄錆の化学的な構造というのは結構複雑な構造なんですが、まあ、ここでは単純にですね、鉄原子1個と酸素原子1個、これが結びつくとしましょう。まあ、そうすると酸素原子の重さ1個分だけ重くなるわけですね。じゃあ鉄原子と酸素原子の重さの違いは一体どれくらいあるんでしょう。この原子の重さというのはですね、原子の構造が関係しています。原子というのは電子、陽子、中性子という非常に小さな粒子が何個も集まってできています。この中でも電子というのは非常に小さくて軽いので、実質的に原子の重さを決めているのは陽子と中性子の個数なんですね。実は陽子と中性子の重さはほとんど同じなんです。なのでこの個数を合計すれば原子の重さが相対的に決められるってわけです。例えば炭素原子には陽子6個と中性子6個が含まれているので、 6+6 で合計12といった具合です。これを高校科学では原子量というふうに呼んでいます。これでいくと酸素の原子量は16、鉄の原子量は56、つまり酸素の原子量は鉄の原子量の7分の2なんですね。なのでこの場合、鉄原子と酸素原子が1個ずつ結びつくとすれば、重さは 1+7分の2で合計7分の9倍、約 1.3 倍になるはずなんですね。それから質問の後半の回路が低温やけどになるくらい発熱するのかなんですが、これはですね、全ての化学反応において熱というのが出入りしているんですね。実は物質というのはそれぞれエネルギーを蓄えているというふうに考えることができます。例えば食べ物にはカロリーがありますよね。これは食べ物が蓄えているエネルギーのことなんです。食べ物を人が食べると、このエネルギーを取り出すことになります。実際にこの食べ物の消化というのも化学反応なんですね。なのでこの反応が起きるときにエネルギーを取り出しています。回路の反応も全く同じなんですね。回路の中の鉄もエネルギーを蓄えています。これが回路が反応して、酸化反応によって熱としてエネルギーが外に取り出されているんですね。これはですね、高校科学では熱化学方程式というふうに呼ばれていて、実際に計算をしてどれくらいの熱が取り出せるのかというのを求めることができます。はい、ですのでこの日頃ね、 何気なく使ってる回路なんですけれども、高校科学の知識があるとですね、こうやって深く考えることができるんですね。はい、ちなみにですね、使い終わった使用済みの回路というのも立派な資源なんですね。この使い終わった後の酸化鉄というのは、ステンレスという素材の原料の一つであるフェロニッケルという素材に生まれ変えることができます。実はこの舞鶴市のお隣の宮津市ではちょうど昨年の11月から使用済みの回路を回収してリサイクルするという取り組みが始まっているんですね。はい、ですのでこの回路使い終わったからといっておしまいではなくて、こういった資源としてぜひまた次のリサイクルにつなげてもらいたいなというふうに思います。番組ではリスナーからの有機的お便りを募集しています。理科科学に関する日常の不思議、なぜという疑問、受験や勉強のお悩み、大学や高専に関する疑問質問など、 FM 舞鶴ホームページお問い合わせフォームから、または TwitterX でハッシュタグ有機物ラジオをつけてつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。 FM 舞鶴ホームページ、番組公式 TwitterX775 有機物もぜひチェックしてみてください。高専生からのリクエスト、関係者からの励ましのお便りもお待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。知れば知るほど奥深い理科科学の話、難しいんだけれど面白いがこの番組の一つの到達点です。それではまた次回お耳にかかりましょう。番組のお相手は小島博士でした。